おはようございます。
Good morning.
お久しぶりです。
It's been a long time.
1年、先週ですね。12月の30日に日本に帰ってきました。
On December 30th, I came back to Japan.
去年の8月ですね、にメキシコのエピセントロという聖書学校に行って、
I went to Epicentro Bible School 2 years ago in August.
1年半の学びの期間だったんですけど、それが終わって帰ってきました。
I stayed for 1 year and a half studying there and I came back.
それで今日ちょっとレポートっていう、形でちょっと写真とか皆さんにお見せできたらなって思うんですけれど、本当に皆さん1年半お祈りとか本当に助けをありがとうございました。
Thank you so much for your prayers and for your support.
はい、いつでもメキシコにいて、まあ、大変なこともたくさんあるんですけど、
日本に
行ったら帰る場所があるぞっていう、帰る教会があるぞっていうので頑張れました。
But I did my best because I knew where I was coming back to.
はい、これがメキシコの地図です。見たことある人もいると思うんですけど、
Have you seen the map of Mexico?
モンテレイっていう町がこの辺にあるんですよね。
It's a city called Monterrey.
このモンテレイにエピセントロがあります。
モンテレイ、there is a Bible school called エピセントロ。
はい、これがアミスタデモンテレイという教会です。
This is the Amista de Monterrey Church.
この教会の中に聖書学校があります。
Inside this church, there is a Bible school.
はい、これは日曜日ですね。
This is Sunday.
これは、土曜日の様子です。
Saturday.
土曜日は全日制、なんていうんですかね、僕みたいに寮に入って、まあ、寮じゃなくても火曜日から土曜日まで、クラスを受ける人と、土曜日だけ、聖書学校のクラスを、受ける人がいるんですけど、土曜日はみんなで一緒に受けるので、少し人数が多いですね。
I attended like a full-time, school, so from Tuesday to Saturday. But there are those who are just attending Saturday course. So on Saturday, we had the class together with everyone. So, we were meeting in the auditorium.
そして僕がいる全日制っていうんですかね、全日制のコースはだいたい50人くらいの生徒がいます。
There are about 50 full-time students like me.
まあ年齢は若い人が結構多かったです。20代とか。
There are younger people like in 20s.
18、17、16で僕が一番年下だったんですけど。
I was the youngest because I was 16.
でも中にはもう40歳とかで結婚している方もいます。
They were about like 40 years old and married.
はい。これはこの敷地の中の様子をバーッと。撮った写真なんですけど、
inside the church.
これは教会の敷地の中に寮があって、これが女子寮ですね。
that's a girl's dormitory.
こっちが男子寮です。
this is boy's dormitory.
はい、何人ぐらいか、20人とかそれくらいが中に住んでるので、メキシコに行って一番最初に悩んだことっていうのがやっぱりその共同生活でした。
The first thing that was so hard for me at the beginning was to live with other people in the same room.
僕に当たった部屋が9人部屋だったんですよね。
I lived in a nine people's room.
この部屋の半分かもうちょっとちっちゃいくらいの大きさの部屋なんですけど、
like less than half size of this room.
でそこに2段ベッドがポンポンと
And there are several bunk beds.
戦場にある病院みたいな。
It was like the hospital in the war.
はい。
War hospital.
これ授業の様子です。
This is a class.
ここ真ん中で話しているのがアランといって校長先生です。
Alan is the director of the Bible school.
ここにも去年
来ました。He came here last year.
はい。はい。こうやって授業はいろんな授業があるんですけど、
Different classes.
聖書学校なので聖書の勉強です。
I studied the Bible.
はい、いろんなその聖書に書いてある本を、勉強するのもあるし、例えばこれなんかはテアトロイアルテといって、
This is a theater and art class.
スキットとかドラマとかそういうものを勉強します。
I learned dramas and skits and stuff like that.
でもその目的はイエス様を伝えるっていうことですね。
The purpose is to share the gospel.
はい。 これ教室です。
This is a classroom. はい、
これは一番最後の学期なので。
The last semester.
これは、あ、僕、ベカというものをやってまして。
I received a scholarship.
学費を払う代わりに、クラスの後で2時間くらい働くっていうことですね。奉仕というか。はい。
Instead of paying the tuitions, well, I got a scholarship, so I had to work a couple of hours every day after the classes.
学生のほとんどはこのベカを持っていて、でいろんな仕事があるんですけど、掃き掃除だったり、モップがけだったり。
Most of the students have that scholarship, and then some of them work as a cleaning the floor and then other things.
僕はこのガラスをきれいにするっていうのが当たりまして。
My chore was to clean up the windows.
一年間毎日このガラスを磨き続けました。
The whole year, I polished these glasses.
なんか時々すごくきれいにできるんですけど、この日はちょっと感動して写真をね。
Sometimes they are so clean and shiny, so this day it just went very well, so I took a photo.
はい、ちょっとした自慢話でしたね。So. これもベカの様子です。
This is also
小さいんですけど、向こうで、何人かが壁を塗ってるんですよね、これ。
Some students are painting the walls.
仕事っていうのはほとんどが肉体労働です。
Mostly those works are physical labor.
この教会は本当に忙しい教会で、いつも何か新しいことをやってるんですよね。
They're always doing new things.
仕事がなくなることはない。
They never run out of new things and work.
これは罰当番が当たった時に壁塗りをしました。部屋の中に誰かが靴下を置き去りにしたんですよね。
Somebody left the socks in the dorm.
彼かなと思うんですけど、僕は。
This guy.
それでやっぱり連帯責任ということで壁塗りをしました。
But it was one person, but the responsibility had to be taken by all of the roommates.
靴下を置き去りにしたらダメなんですよね。トイレとか風呂場にこうかけてあったとかそういうのがダメなんですよね。
You should never leave your socks on the floor or the bathroom and stuff like that.
寮生活をするときにはやっぱり細々としたルールがきちんとあります。
There are rules to live in the dorm.
はい。で、結構時々の窮屈に感じることもあるんですけど、
Sometimes I felt, too much restriction.
でもやっぱり一緒に暮らすっていう中で学ぶことがすごく多いです。
But there are so many things that I learned through living with other people together.
これは伝道の様子です。
This is sharing the gospel.
これは病院ですね。
At the hospital.
2週間に一度日曜日に伝道に行って、病院だったり公園だったりに行って、こうして伝道してます。
Every other Sunday, in the park or in the hospital, in different places, we go out to evangelize.
伝道の方法っていうのは、行って、で、人を呼ぶんですよね。
First, we go to that place and then call out to the people.
10分後ぐらいにどこどこでちょっとしたイベントがありますよ、来てください。
And within 10 minutes, there is an event in such and such place.
そしたら来るんですよね、
And they come.
ちょっとそこが日本とは違うなって思いました。
It's different from Japan.
呼んだら来てくれる
って。In Mexico, when you invite people, they come.
これバスの中なんですけど、
This is inside the bus.
真ん中に立っている人も学生です、エピセントロの。
And there is a Epicentro Bible School student standing in the center.
バスの中で、短くこの福音のメッセージを分かち合ってます。
Inside the bus, he is sharing the short gospel message.
はい、こういうことができるんですよね。これも同じ場所で違う日です。
This was another day sharing the gospel.
例えば公演なんかではスケッチとかっていうんですかね。
We made a drama, like short drama.
これ例えばこの箱に罪って書いてるんですけど、男の子が罪に入っては出れないっていう劇です。
Inside the box and on the outside it says sin, and then boy cannot get out of that box.By himself.
すごくこういう劇を見せるとかっていうのはシンプルで、歌を歌ったり踊りを踊ったり、
Singing and doing the drama and dancing.
シンプルな方法なんですけど、でもすごい人を集めるのには 向こうではとても有効な方法です。
It's very simple way, but then it works very well to call and bring the people together.
はい、本当にこのなんていうんですかね、伝道に行くするっていうのも、例えばその学校で聖書のことばっかり勉強しますけど、やっぱりそれを実行するっていうのかな。そういうのがすごい大事だよっていうことをこのエピセントルではすごく教えられました。
I learned so much about not just learning the Bible, but also to sharing the gospel outside.
これ一番最初の夜です。
This was the first night in Epicentro.
これはいつだったか分かんないですけど、一緒の部屋になった人たちですね。
My roommates.
はい、こうやって自炊をしたりして
時々 cook by ourselves.
この共同生活っていうのを今までしたことがなかったので、
I have never lived with any, like、other people.
本当にすごい最初の方はインパクトが強かったです。
At the beginning, there was such impact.
一番最初の1週間はみんな本当に仲がいいんですよね。
The first week, everybody is getting along with everybody.
2週間くらい経つとちょっとずつこういう人だったんだ。
After two weeks, we start to find out, oh, this person
これするの?
Oh, he does that kind of thing.
歯磨かないの?
He doesn't brush teeth.
風呂入んないの?
He doesn't take bath.
とかなんかそういう細々としたことなんですけど、でも一緒に住む、もう一緒に住んでるので、やっぱり喧嘩とかも。ありましたね。僕はあんましたことなかったですけど、やっぱり喧嘩する人もいたりして。
I didn't fight or quarrel with other people, but there were people who were fighting with each other.
みんなクリスチャンなんですよ。
Everybody's Christian.
で、みんなその聖書のことをもっと学びたい学生たちなんですよ。
Every one of them is eager to learn more about the Lord and learn the Bible.
で、神様みんな大好きなんですけど。
They all love the Lord.
でもこうして一緒になって暮らしてみるとあれ。
But when we gather, like live together in one room, and things happen.
でもこうして住む中で時々こうやってぶつかったりもするんですけど、その中でこう本当に自分が今まで大事だと思ってたけど、これ実は正しくなかったなとか、他にはなんていうんですかね、本当に大事なもの、本当に聖書がこう言ってて。これだけは握っておかなきゃいけないっていうもの以外をどんどんこう削ぎ落とされていく感じがあります。
But by living together with others like that, I find out like what I used to hold on to so tightly was not that important according to the Bible. And the things that are not so necessary in my life were little by little were removed from my life.
はい、なのでこの一緒に住むっていうその共同生活が僕の中ではエピセントロの半分ぐらいのなんていうんですかね、そのまあもちろんクラスでも学ぶんですけど、この共同生活を通してすごいたくさんのことを学びました。
I learned so much through living with others in the dormitory. Like half of the things that I learned in Epicentro were like by living in the dorm.
自分に死ねっていうことをよく言われるんですよね、この。の寮の中で。
In the dormitory, I heard often that you need to die in yourself.
これ聖書の、聖書に書いてあることなんですけど。
Deny myself.
はい、神様自分に死にます、あなたについてきますってこう言うのは簡単ですけど。
It's easy to say that, Lord, I deny myself and I follow you.
こういうところで本当に自分が今どういう状態、信仰がどういう状態なのかっていうのが出てきますよね。
But in this kind of a situation in the dorm.My real condition will come out.
はい。これ時々みんなで集まって遊んだりもして。
Sometimes we play together.
本当にいい仲間たちです。
Nice, good companions.、
はい、彼らはデニースとキケさんっていう夫婦なんですけど、デニースは何年も前に。僕がまだ小さかった時に6年くらい日本で宣教師でした。
デニースはあ missionary here in our church when I was little for 6 years.
はい、こうして何回か会うことができてすごい嬉しかったです。
I was able to see them sometime, a few times.
今も娘さんがいるんですよね。
They have a daughter.
すごい可愛いんです。はい。これ荷物なんですけど。
This is a package I received.
これ日本から送ってもらった荷物です。 これね、みかんの箱で。あの中身は皆さんが送ってくださったお菓子だとか、
Some sweets
食べ物、
and the food and
あと手紙なんかも、
and letters.
本当に本当にありがとうございました。
Thank you so much.
すごく励まされました。
I was so encouraged.
はい。これすごい細々した延長コードが欲しい、なんか何が欲しいって聞かれて延長コードが欲しいとか、
they asked me what I wanted,
耳かきがないとか、
so、like extension cord and ear pick。
はい、何より食べ物ですよね。すごい本当細々したものなんですけど、あとちょっと書いてくださった頑張ってねとか、
and some letters of encouragement。
どうでもないことによって本当に励まされました。ありがとうございます。
It was such an encouragement for me。
これはアミスタデ・フォアレスという教会の様子です。
This is アミスタデ・フォアレス。
毎週日曜日に、違う教会に行って手伝いをしてました。
I went to another church, this church, different churches every Sunday to do the service.
10人くらいの小さい教会ですね。
There are about 10 people.、
はい、アミスタデ・モンテレイというその教会が去年の夏に学校を始めました。
Mr. De Monterrey started a church school last year, last summer.
幼稚園から中学生、中学校までの学校です。
From kindergarten to junior high.
本当にいきなり始まったんですね。
It started suddenly.
2ヶ月ぐらい前にいきなり学校やりますっていう。
And two months before, there was announcement that they would start church
school. そこからガーッとこういう工事をして、この壁とかなかったんですよね。
They had a construction, like within two months they had a construction.
そして本当に始まったんです。
And the school started.
すごいなと思いました。
I was amazed.
本当にその信仰を持って、ビジョンを持って、その子供たちをこの世の悪い価値観から守って、で聖書に基づいて教えていくっていう、そのビジョンを持って、で、ね、2ヶ月で無理だっていうふうに、常識では無理なんですけども、本当に信仰を持って祈ってこうやって始めれたっていうのはすごいなと思います。
With the vision and faith that they wanted to protect their children from the worldly values and damage, so they did all the work and they were able to start the school.
はい、これ右端僕です。あの学校が始まった時にちょっと手伝ったりもして。
I helped. I was in that boy's inside.
そしてエピセントロっていうのは3学期に分けられるんですけど。
There are three semesters in Epicentro.
毎学期の終わりに宣教旅行をします。
And after every semester, there was a mission trip.
メキシコ国内だったり、あるいは海外に行って、で、まあ、イエス様を伝えたり。教会を手伝ったりするんですよね。
Domestic or international mission trip, helping the church or sharing the gospel.
はい、これはオアハカっていうところに行った時の写真なんですけど。
This is photos when I went to Oaxaca.
オアハカはメキシコの南の方ですね。
It's in the southern part of Mexico.
こんな感じでこう山があったり、谷があったり、肉体労働です。
Physical labor.
本当に教会っていろんな必要があるんですよね。
The church has various needs.
でも本当にあの人手がなくて本当にしないといけないことができないだとか。
Because of the lack of people, the work was not finished, so we went there to help.
そういう場所に行って手伝います。これはセメントを作ってるところですね。
Making cement.
この今ペンキを混ぜてる方が牧師先生なんですけど、
The pastor is, mixing the paint.
本当にそのなんていうんですかね、使えるっていうことを学ばされました。
I learned to serve.
その教会の仕事っていうのはただね、御言葉を分かち合うだけじゃなくて、
The work of church is not just sharing the word of God.
例えばここだったらペンキを混ぜたり、セメントを作ったり、壁を塗ったり、壁を倒したり、ドアをつけたり、椅子を掃除したりとか、そういう実際的なことっていうんですかね。
There were practical things that they needed to do to paint and then fixing the furniture and paint the wall and stuff like that.
そういうことを、そういう必要を満たしていくことも大事だなっていうこと。すごい気づかされましたね。
I realized that it's important also to meet the needs of practical things.
これセメント作って、そして、まあ、昼間は働いて、で夜はなんか家とかに集まって、地元の人も集めて で、御言葉を分かち合うという形で宣教旅行をしてました。
During the daytime, we worked with a physical labor, and then in the evening, we called the people and we shared the word of God.
ここはとても貧しい地域ですね。
This is a very poor, district.
食べ物はすごく美味しかったです。
The food was very delicious.
これイナゴです。
Locusts.
はい。はい、そしてシエラっていうところに行きました。
We went to Sierra, like、
メキシコの国内には200から300ぐらいの部族の人たちがいるんですよね。
In Mexico, there were about 200 and 300 tribes.
彼らは自分の言葉を持っていて、
They all have their own languages.
で違う文化を持っています。
They have their distinct cultures.
そういう人たちのところに行って、物を届けたり、そして福音を述べ伝えるということをしました。
We went there bringing the food, aid, and then sharing the word.
はい、子供たこれは子供たちに、ゲームをしたりしているところです。
I'm playing with the game, the children, playing the games with children.
本当にもう車で山の中に入っていって入っていってっていうところにもう何もないやっていうところに人が住んでて。
We went high up to into the mountain where there was no car, and then the, there was a, the community of the people.
でもそういう小さいところに重荷を持って、で本当にその自分の人生を使って彼らにイエス様を伝えている人がいるんですよね。
But there are people who are so dedicated to serve and minister to those people in the villages and the mountains.
僕たちなんかはただ行って一週間ぐらいそこにいてわーってこう。行ってまた帰るんですけど、
We would just spend one week, in there and then came back.
本当にこの場所に何十年もこの場所で何十年も使えてイエス様をちょっとずつちょっとずつ伝えている人がいます。
But there are people who spend their lives and for many years sharing about Jesus little by little, living in that place.
はい。おじね、子供たちです。
Children.
これはまた違う旅ですね。
This is another mission trip.
ウィチョレスっていう別の民族のところに行きました。
We went to another tribe called Wicholes.
これは牛です。
Cows.
モンテレイから12時間かけて、
12 hours from Monterrey.
まあ集合場所で行って泊まって、で次の日また12時間かけて、
another 12 hours.
ある村まで行きました。
Reach the village.
すごいいろんなことが起きた旅ですね。これはチームの仲間です。
The team members.
どこに行ってもやっぱり子供たちがいるんですけど、
Wherever we go, there are children.
彼らを集めてゲームをしたり、そして福音をイエス様のことを伝えます。はい、これは水を浄化するポンプなんですね。
This is a pump to...Clean the water.
っていうのがすごく印象に残ってるんですけど、
It's very impressive.
っていうのがそのこの場所でこの民族で働いている宣教師の人が僕をここまで連れて行ってくれたんですよね。
A missionary working there in that tribe took me to this place.
で、何ですかこれはっていうふうに聞きました。
So I asked him, "What is this?"
ポンプですって言われたんですけど、
He said, "Pump."
これはその彼がこの村に送ったものっていうか設置したものなんですよね。
He installed these things in this village.
っていうのはこの場所は山なので綺麗な水がないんです。
Because it's a mountainside, so there is no clean water available.
で、綺麗な水がないので彼がこの場所に来てここにその水を浄化するポンプを置いてで水を貯めることのできるなんていうんですかねその。大きい水ためみたいのを置いてやったんだっていうふうに僕に言いました。
He said he gathered the water, and then after that he installed this to clean the water.
でも彼の仕事は宣教師なんですよね。
But his work is missionary.
水道屋さんじゃないんですよね。
He's not the plumber.
でも彼はいつでもそういう村に必要なものを届けてます。
But he always brings the things that are needed in the village.
っていうのはこうやって彼らに使えることを通して少しずつ彼らの信頼をこうやって勝ち取っていったんですよね。
Through serving the people there with the practical things And he can gain the trust of the people.
この場所は本当に迫害がすごい場所でした。
This place was there was a lot of persecution against Christians.
だからこう宣教師とかが行って、イエス様があなたを愛してるよって叫んだところで誰も聞かないんですよね、やっぱり。
If a missionary goes there and then shouts to the people, Jesus is the Lord, and the people will not pay attention to you.
でもこうして必要な食べ物であったりそういうものを彼らに運んでいく中でこう何年も何年も時間をかけて少しずつ少しずつ信頼を勝ち取っていってそしてイエス様のことを伝えていきました。
But he is meeting their practical needs little by little as by serving them in the tribe and little by little he is gaining the trust of the people and sharing about Jesus.
そして今では僕たちみたいな、まあ、よそ者ですよね彼らにとっては。そういう僕たちみたいなそういう宣教チームも彼と一緒にその場所に入っていくことができるようになったんですよね。
Because of that, now even outsiders like me were able to enter this kind of place.
こういうことを通して本当にそのイエス様を伝えるっていう方法ってたくさんあるんだなっていうことを学びました。
I learned that there are so many ways to reach people with the gospel.
本当に今いる場所でその周りの人に使えることを通して使えて一見その福音とは関係ないことをするんですけどでも本当にその目的っていうのはその彼らがイエス様と出会うようにっていうことです。
And, it's good to serve the people, which may not look like sharing the gospel, but through that, the people's hearts are open.
はい。これもスキットですね。これはある村から村に歩いたんですけど2時間くらいの山道です。
I walked 2 hours from a village to another village.
暑いのか寒いのか分かんない格好をしてますけど
Whether it's hot or cold.
車が通れないので大きい荷物はロバに乗せて
The big baggage should be on the back of the donkey.
で荷物担げる人は荷物を担いでこうやって歩いてい
ました。 Those who can carry things, they carry on their back and thenで、together we traveled.
で、本当に何もない山の一番奥に村がポツンとあって、でもそこに本当にイエス様を信じている人がいるんですよね。
And there is on the deep part of the mountain, there is a village and the people live there, and then there was somebody who believed in Jesus.
でもそれは誰かが本当に重荷を持ってそこに伝えに行ったからなんですよね。
Because somebody went to that place to share the gospel.
はい。これ肉です。
It's a meat.
これものすごく美味しいんですよね。
It's so delicious.
カルネデトロンポって言うんですけど。はい。あ、これはインバシオンっていうキャンプです。
This is a camp called Invasion.
ユースのキャンプなんですけど。
It's a youth camp.
すごくなんていうんですかね、独特なキャンプと言いますか。そのエピセントロの校長のアランが始めた。活動です。
This is something that the director of the Bible school, Alan, started.
そのこれのビジョンが本当に世界に出て行って福音を述べ伝える人を作るっていう作るというか出すというか。
The purpose of Invasion Camp is to raise up the people to preach the gospel to the ends of the earth.
本当になんか軍隊のキャンプみたいなユースキャンプなんですね。
It's just like an army camp.
ここに着いた人は、初めに何ですかね、まあ賛美してメッセージ聞いてチームに分かれて1時間ぐらいでスキットっていうんですかを練習してでバスに乗り込んで近くの町に伝道しに行くっていう。
The people who come here first praise and worship God and then hear the word of God and then they get separated in groups and then they practice skit in 1 hour and they go take the bus and go out to preach the gospel.
だから最初の方このキャンプに来た人は何が何だかわからないんですよね。
The people who come here for the first time they don't know what's going on.
その伝道なんてしたことない人がほとんどです。
Most people have never preached the gospel.
でも本当にその神様のそのメッセージを聞く中で賛美を通してそして何よりもその伝道するいざイエス様のことを他の人に伝えるっていう経験を通して
they praise and worship God and they hear the message of God and they're touched by the Lord and also by actually sharing the gospel to other people.
神様が本当にここに参加した人たちの心に触れますね。
God really touches the hearts of the people.
で、そしてそこで本当に召を受け取って。
And they receive the calling of God.
で、そのキャンプの前と後で本当にもう別人です。
And they, those participants, they are different. Totally, they are transformed totally after the camp.
はい、本当にそのいつも僕も含めてなんですけど、その。このイエス様のことを他の人に伝えるっていうことに対して臆病だった。
I used like other people. I also was like afraid and timid about sharing the gospel to other people.
けどいざこうやって一歩踏み出して他の人に分かち合うときに、本当にその僕たちの話すのが上手とか下手とかじゃなくて、本当にそこに聖霊様がこう働いてっていうんですかね。そこで本当にその人が砕かれてイエス様を信じるっていう経験はすごい。すごいいい経験です。
But actually, going taking a step of faith and then sharing the gospel, even though I was not fluent, but the God really touches the people. They are broken and then they get saved, and it was such a wonderful experience.
はい。これも車で旅をしてたんでみんな寝てますね。
We're traveling in a car and everyone is sleeping.
本当にいろんなことがあった旅でした。
There's so many things happened.
この晩でもう2週間ぐらいほとんどここで生活をすると言ってもいいくらいの2週間の終わった後、なんか車の中がゴミ屋敷みたいになってましたね。
We spent two weeks in this car. We lived in the car.
はい。本当にこういう、彼が宣教師です。
He is the missionary.
そういう民族のところで30年使えてます。
30 years he has been servingIn the mountain villages.
すごい気が遠くなるような年月ですけど、でも本当にそこで忠実に仕えている姿に。
He's faithful, serving there.
はい。戻りましたね。そう、宣教旅行をするっていうとき、宣教旅行は大体その生徒が始めます。
The mission trips are organized by the students.
私ここに行きたいです。ここに行きたいですっていう。
The students say, I want to go this place. I want to go to that place.
次にそのチームを集めます。
Then they gather a team.
でそこから大体3ヶ月ぐらいしか準備する期間がないんですよね。
And there is only 3 months to prepare.
でそこでまあ初めを祈るところから始まって。
And the beginning is prayer.
でその現地の人で例えば牧師だとか教会とかと連絡を取ったりして。
And then the student contacts with the church or the Christians there.
そのスキットなんかも準備して。
I'm preparing a skit and drama.
そして行きます。
And we go.
これはバハカリフォルニアっていう場所ですね。
This is Baja California.
アメリカのカリフォルニア州の下にある半島です。
And this is a peninsula, in that place.
これは、ティフアナという町の教会で一番最初に着いた教会です。
This was the first church in Tijuana.
本当にある仕事っていうのは半分がその掃除ですよね。
Most half of the work that is there is physical labor, cleaning up.
で掃除をしたり、なんかこうなんていうんですかね、ちょっとした工事をして、
で
空いた時間に伝道するみたいな。
And when there is a free time, you go out and preach the gospel.
これは別の教会です。
It's another church.
こういう旅をするときっていうのは、そのチームの一人一人がその一人一人のなんていうんですかね、賜物を用いて使います。
During the mission trip, each member uses their own gifts and share.
例えば賛美を導ける人がいたらこの賛美。
Somebody can lead the worship and then they can lead the worship.
あとなんでしょうね。子供と接するのが上手、子供のミニストリーが上手な人がいたら子供のミニストリーをするし、
When somebody is good at ministering to the children, they take that.
料理が上手な人は料理もしますよね。
Or somebody is good at cooking, they do the cooking.
はい、でそれぞれが本当にそれぞれの賜物を持ってます。
Each person has their own gifts.
僕は外国人だったんですよね、この場所、メキシコで。
In Mexico, I was a foreigner.
だから外国人ってだけでなんか子供なんかあーってこう。
And the children gather around me because I was a foreigner.
ね、なんかそういうなんか使えるものは全部生かしてこのイエス様を伝えます。
We share the gospel using anything available.
はい。ここはカンポ・デ・スペランサっていう場所です。
The camp of hope. That's the name of the place.
何をしている場所かというと、貧しい人たちに食べ物を提供するっていう場所です。
This is a place to provide food for the poor children.
はい、こういう感じですね。
This kind of food is served.
昼の間、親が働きに出てて家に残る子どもたちがたくさんいるんですけど。
During the daytime, the parents go out to work, so the children stay home.
そういう人たちにそういう子どもたち集めて、なんていうんですかね、その子供のクラスですね。
They give classes to the children during that time.
御言葉を分かち合って工作をしたりゲームをしたりとか。
Craft and games.
はい。本当にその子供たちにもいろんなたくさん必要があるなっていうのを見てきました。
Among children.
これちょっと貧しい地域の町っていうか村というかなんですけど。
It's a poor village.
こういう人たちがたくさん住んでます。これが台所ですね。
This is their kitchen.
これはそこ、子供です。で、こういうところに人が住んでるんですけど、イエス様のことを伝えて、今まで聞いた、イエス様って聞いたことあるって聞いたら、今まで一回もないって言うんですよね。
And we asked them, the children, have you ever heard of Jesus? And they said never.
これが家ですね。
Their home.
これは外からです。
This is outside of their home.
でも本当に貧しい中でもイエス様を信じて本当になんていうんですかね、この喜び溢れてるって感じの人もいます。
And even though they are poor, but when they receive Jesus, their lives are full of joy.
でも本当にイエス様を知らない人はお金持ちの人でもなんていうんですかね、かわいそうですよね。
Even if you are very rich, but if you don't know Jesus, you will not be blessed. I mean happy.
こういう旅行に行くときはいろんな教会に着くんですけれども、
We go to different churches during the mission trip.
頼まれたことは何でもやります。
We do anything when they ask us to do.
掃除でも、もちろんその御言葉を分かち合うことでも、
Sharing the word of God.
あとはユースの集会をやるとか、
Youth meeting.
何でもやります。
We do anything.
はい、これはまた別の違う教会の人たちと一緒に、ある組合っていう、これもまた違う民族の人たちですね。
This was with another tribe.
彼らは牧師なんですけど、
They are pastors.
牧師先生がチャン先生っていう牧師で、彼らの両親がこの村に行き始めました。
Their parents started to come to this village.
でこの村は初めすごいなんていうんですかね、閉ざされてたというか入っていくことができなかったんですよね。
This village was so closed and nobody was able to come in.
ただ少しずつこう物をこう運んでいったりとか、ちょっとずつ福音を分かち合っていく中で、村の人たちがもしあなた方が100年ここに来続けることができたら、あなた方を受け入れますよっていうことを言ったんです。
And the parents started to bring food and things to them to bless them. And but then finally the people said, "If you can keep coming to this place 100 years, we will receive you."
で彼らの彼か、で今は彼らがそのミニストリーを引き継いで、今がその何年ぐらいだったか、40年目ぐらいだっていうふうに言ってました。
Now their children are taking over their ministry, and this is like a 40th year.
本当に長いスパンの。気が遠くなるような地道なことですけど、でもやっぱり彼らはその彼らに福音を伝えたいというその熱意を持って使えてます。
They have a passion to share about Jesus, even though it takes a long time and it's a slow process.
はい、これはやっぱり子供、どこに行ってもやっぱ子供たちってたくさんいるので、子供のクラスはどこに行ってもやりました。はい。はい、写真はこれで全部なんですけど、本当にこの1年間メキシコに行ってきて、 あとペルーにも行ったんですけど、
also went to Peru.
なんかすごい砕かれた1年間でした。
It was a year to be broken before God.
本当に今まで自分がこれは絶対大事だって話せないと思ってたものを手放したりだとか、
The things that I used to hold on to, were not that important, so, I needed to let them go.
イエス様がしたことと、そして今は一体何に神様は僕たちを召しているんだろうって、何をしてほしいんだろうっていうんですかね。それを再確認するっていう時でした。
It was a time to confirm what God really wants for my life.
そうですね、本当にこんなこういう体験ができるってことは想像してしたことがなかったんですけど、
I've never imagined that I would have such an experience.
ね、初めは僕がそのメキシコに行ったのは初めから僕が行きたいってなってたわけじゃないんですね。
Actually, I was not that eager to go to Mexico.
初めは違う人のなんていうんですか、信仰っていうんですかね、例えば僕の場合だったら、吉野さんが行きたくないっていうふうに聞かれて。
In my case, Pastor Yoshihiro asked me, "Do you want to go?"
まあ行きたいですけどねっていう。
So I said, "Well, maybe yes."
ね、そしてスペイン語を勉強し始めて。
And I started to study Spanish.
2年ですか、2年勉強しました。
Two years.
でも全然僕は実感がなかったんですね。本当に行っていいのかなみたいな。
But I was not so sure if I should really go.
もし神様が行ってほしい、僕がねメキシコに行くことが神様の御心なら、なんかね天使とかこう降りてきてくれないかなとか、そういうことを思ってました。
If it is God's will for me to go to Mexico, I wish that the angel would appear before me.
やっぱりそういうことはなくですね。
But that kind of thing never happened.
メキシコに行く2週間くらい前になって。
Two weeks before I went to Mexico,
まだ考えてたんですね。
I was wondering.
もうチケットも全部持ってたんですけど。
I had the tickets and everything. I was still wondering if I should go to Mexico.
もうチケットもあるけど、どうしよう、行くべきかない、どうしようかなって考えてた時に、あ、チケット持ってんだ僕って思いました。
I was wondering if I should go to Mexico. Then I realized I have the tickets already.
わ、すごいと思ったんですね。
That was, oh wow, it's amazing.
やっぱり簡単なことじゃないんですよね。
It's not easy thing.
しかも僕まだ高校も2年生で途中だったんですけど、
I was in the middle of high school.
そのメキシコにいても、メキシコにいながら高校ができるようにっていうふうに学校の方でしてくださいました。
The school arranged so that I would be able to continue.My high school work, even in Mexico.
そういうクリアしないといけない課題っていうのが全部そのクリアされて、
All the obstacles were removed.
でただもう扉がこう開いたったって感じなんですね。
And the door was open.
でそれを見た時に、ああそっかっていうふうに気づきました。
I realized.
あ、じゃあ行きますっていうふうにして行きました。
Then I went to Mexico.
この1年半ですね、聖書の勉強だとか神様に仕えるっていうことを学んできて、で少し前にずっと今まであったことを思い出してたんですけど、
studying the Bible for one year and a half, and then learning to serve, and then reflecting on what I have learned.
本当に今思うことっていうのは、神様に使えるっていうことは、恵みだなっていうふうに思いました。
Now I look back, I realize it's a blessing to serve God.
例えばだからその僕たちが救いを持っているのも僕たちが何かしたわけじゃなくて、本当に神様がその恵みによって、イエス様が死んでよみがえって、その神様の恵みによって僕たちが救いを持っているように、僕たちが今神様に使えることができるとか、使いたいって思うことができるっていうのも、これも神様の恵みだなって思います。
By the grace of God I got saved and By the grace of God, I serve God.
だって本当にそのなんていうんですかね、僕ってそんな頭がよく特別良かったわけでもないですし、なんかすごいなんていうんですか、メキシコに行く前に、ああ神様神様ってなってたわけでもないんですよね。
I was not super intelligent, nor I was not so passionate about God even.
なんとなく教会に来て、なんとなくこう、ああそう僕クリスチャンですみたいな。
I was just attending church and I was a Christian, but not so committed.
ただその中から本当に神様がメキシコに連れて行ってくれて、また僕をここに戻してくださったっていうのを考えるときに、
ああ
これは恵みだなって思います。多分ねここにいる皆さんもそれぞれ状況は違うと思うんですけど、今
いる。
でも本当にその場所で神様に使えることができるっていうのは、これは神様からのプレゼントだと思います。
And it's a present from God that as we can serve God wherever we are.
はい、まあ最後ですよね。僕が今ここに帰ってきて、やっぱりすごく嬉しいです。
I'm so happy to be back here.
まあ今僕は手が空いているって言ったらなんですけれども、できることは何でもやろうと思います。
I am here to serve you.
掃き掃除でも窓拭きでも何でもやります
。Cleaning up or polishing the windows.
はい、本当に、お祈りありがとうございました。